恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちはこうして教会はというシリーズのもと、2000年前にこの地上に最初に生まれた教会の姿から今日あるべきこのサンデーゴ日本人教会に思いを寄せています。この初代教会の姿について記録しております使徒行伝には、当時のキリスト者のこんな日常が記録されています。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。ここに絶えず宮詣をなしという言葉があります。彼らはやむことなく宮にやってきました。これを現代に当てはめて言えば、やむことなく教会に来続けるということになりましょう。そして私たちが教会に来るその中心には、今私たちが捧げている日曜ごとのこの礼拝があるのです。新約聖書の言語であるギリシャ語によれば、この礼拝という言葉にはプロスキュネオという言葉が使われています。この単語を形成するプロスとは何々の方向に向かってという意味で、キュネオとはキスする、口づけするという意味があります。すなわちこの私たちが捧げているこの礼拝とは、神様に口づけするという意味なのです。使徒行伝の時代、口づけするということは相手に対する最高の敬意、リスペクトを表すことを意味し、その中にはひれ伏するとか拝むという意味も含まれています。すなわち私たちは今、神様に口づけするほどの敬意を神に示し、またひれ伏して神を拝むためにこの礼拝に来ているということができます。マルコによる福音書の12章28から34節には、律法学者がイエス様に尋ねた質問が記録されています。律法学者が尋ねます。すべての戒めの中でどれが第一のものですか、何が一番大切ですか。それに対して第一の戒めはこれである、イスラエルよ聞け、主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよとイエス様は答えられた。律法学者はイエス様の言葉を受けてこう言いました。先生、仰せの通りです。神は一人であってその他に神はないと言われたのは本当です、誠です。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するということは、すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。イエス様は彼が適切な答えをしたのを聞いて言われました。あなたは神の国から遠くはない。イエス様は私たちにとって最も大切な第一の戒めは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛することなのだと言いました。ここから私たちは神様が私たちに求められている礼拝の姿を知ることができます。そうです、 神様は口づけするほどに私たちの敬意を神に示し、またひれ伏して神を拝むという私たちの礼拝は、すなわち心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、主なる私たちの神を愛するということです。今日はこれらを踏まえて3つのことをお話したいと思います。まず最初に、心を尽くして捧げる礼拝ということです。心を尽くすということはどういうことでしょうか。そもそも心はどこにあるのでしょうか。手や足なら見ることができて、また触れることができます。私たちは心を見て、また手に取ることはしかしながらできません。しかし私たちは、これが私の心ですという言葉を使うことがあります。言うまでもなく、それは手や足のように心というものを差し出しているということではなくて、心は目には見えませんが、その心の現れとしてそれを私の言動で表していますということです。私たちが神の前に見える形か、心が私たちの前に見える形となっているということです。アメリカと日本では事情が異なりますが、一般的に日本ではお葬式に列席するときには喪服という黒い服を着ます。そしてそのときには一度個人の死に対する悲しみと遺族に対する同情というものを言動によって表します。その言動を通して私たちの心を表すのです。そしてそれを見た遺族は、この方々は私の家族の死を慎み、私たちに寄り添っていてくれるのだなとわかるのです。そこには確かに彼らの心が目に見える形としてあるのです。反対にもし、そのような時に場に合わないような装いや言動がありますと、それもまたその人の心の現れとして私たちは受け止められるのです。イエス・キリストは言われました。心を尽くして神を愛しなさい。心を尽くすとは、自分の真心を込めてそれを注ぎ込むようにして神を愛しなさいということです。この言葉を英語では Love him with all your heart と書かれています。すなわち、文字通り受けるなら、私たちのすべてをもって神を愛するということです。私たちはそのように心を尽くして神様に礼拝を捧げることが望まれています。このことが分かってくるとき、私たちの礼拝に対する姿勢が変わってきます。来年は東京のオリンピックがあります。その時にメダルを目指している選手は、先の4年前のオリンピックが終わってからの4年間、自分の競技がなされる日と時間に焦点を合わせて4年間を備えます。その日、その時に最善の最高のコンディションでいて、最高のパフォーマンスができるように、4年間を用いて備えの時とします。私は牧師ですから、当然といえば当然なのですが、私の一週間は、この日曜日を中心として動いています。この日曜日の朝9時に、自分の心身が、心と身が最も良い状態でいられることを常に念頭に置いて一週間を過ごします。これから冬になり、もし人混みの中に行かなければならないのなら、風がうつらないように、声がちゃんと出るように、最善の対応をしようとします。それでも時に最善とは言えない体調で講壇に立たなければならない時もあるのが本当に残念ではありますが、私はかつて、 土曜日の晩に特に早めに床に着くようにしているという方に会ったことがあります。聞くところによると、その人はもし自分が土曜日の晩だらだらと夜更かしして寝不足と疲れた体で礼拝に出るならば、人は弱いもの、自分の意識は神に向かうことなく、自分のできうる最高の状態をその礼拝で捧げることができないということを考慮しているというのです。その人にとりまして、礼拝の備えは土曜日の晩から始まっていました。そうすることがその人なりの礼拝に対して心を尽くすという姿勢の現れなのだなと深く教えられました。皆が右に習えと同じようになる必要はないと思います。しかし私たちは今一度、私たちにとって心を尽くして礼拝を捧げるということはどういうことなのかということを考えるものでありたいと思います。それは立法的になることではありません。立法的になって誰かを裁くことではありません。そのような思いで礼拝に出ているなら、それは全く本末転倒となります。私たちは自由な霊とともに私たちの心を尽くしてこの神を愛そうではありませんか。神を愛し、そしてそこに私たちの敬意を表そうではありませんか。神はそれに値するお方です。二つ目のことをお話します。それは知恵を尽くして捧げる礼拝ということです。このマルコによる福音書を見ますときに、イエス様の心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよという言葉を受けて、律法学者は心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛しと答えています。すなわち彼は精神を尽くし、思いを尽くしという言葉を知恵を尽くしという言葉にまとめたのです。そしてイエス様はそれを良しとされました。世界を見渡せば、教会の礼拝にもいろいろな特徴があることがわかります。この今、サンディエゴだけでも多くの礼拝が各地で捧げられていることでしょう。そしてそれぞれの礼拝にはその礼拝の数だけ特徴があることでしょう。時にそのような礼拝に出席することにより多くのことが教えられることがあります。それは素晴らしいことです。しかし礼拝は何でもかんでも人が集まって好きなことをすればいいという場所ではありません。イエス様は知恵を尽くして、知恵を尽くして神を愛しなさいと言われた。時々霊的スピリチュアルであるということは、知恵知識を極力排除して聖霊に導かれるままにただ自由に振る舞うことと思われてしまうことがあります。しかしそれは違います。以前にも紹介したことがあります。リー・ストロベルという人が、ナザレのイエスは神の子という本を書いています。この方はイェール大学で法律を学んだ方で、長い間シカゴトリビューン紙の記者として司法学の研究をした専門家で、精力的かつ綿密な取材調査をしたジャーナリストです。彼は長い間キリスト教に対して懐疑的な思いを持っており、先にクリスチャンになった妻を気の毒に思い、彼女を救わなければならないという使命からキリスト教信仰を一つ一つジャーナリストの視点を持って、すなわち客観的な知性を持って検証していきます。そのような中書かれたイエスは神の子かは、知性によっても我々の頭によってもイエスは神の子であるという考えに近づくことができるということを明らかにしています。もちろん私たちが向き合っているお方は全知全能であり、すべてのことに超越したお方です。ですから最後に神と 私たちの間にかける橋は、ブリッジは、信仰という橋以外にないのです。しかしそこに至るまで、私たちは神様が我々に与えてくださっている知性を持っても神に近づくことができるのです。私は日々確信します。この世界の複雑な情景、情勢、私の身の回りで見聞きするもろもろのこと、これらのことに対して聖書が私たちに告げているメッセージは本当に理にかなっている。この聖書の言葉に生きることこそが幸いな生涯を送ることなのだと私は自分の知性で納得し理解できます。パウロという人はコリント第一の手紙14章全体にわたって、もしまだ信仰が確立していない方が礼拝にやってきたときに、彼らの理解できない言葉で私たちが騒ぎ立てるのであるならば、この場合パウロは異言のことを言っているのですが、その人たちは私たちが気が変になっていると思うであろうと言っています。そしてその人たちはキリスト教に対して警戒することでしょう。彼らがそこで見聞きしていることは彼らには全く理解のできないことだからです。彼はこの箇所において私たちの礼拝が信仰を持っていない人たちに対しても理解できるものであるべきだということを強調してこう言っています。私は霊で祈るとともに知性でも祈ろう。霊で賛美を歌うとともに知性でも歌おう。またパウロはこの第一コリントの14章の最後にこう言いました。すべてのものを適宜にかつ秩序を正しく行うがよい。キリスト教信仰の土台は何にあるかというと聖書にあります。聖書とはすなわち言葉です。言葉には文節があり、文節には秩序があります。その秩序があって初めて言葉は相手に伝わるものです。まさしく言葉イコールロゴスイコール秩序なのです。私たちの礼拝の中心はこの聖書の御言葉にあります。この聖書の言葉に触れることもなく、ただ私たちの感情が高揚するだけの礼拝であるのなら、私たちは知性を持って神を愛してはいません。私たちは心から神様が与えてくださった知性によっても礼拝を主に捧げようではありませんか。三つ目のこと、それは力を尽くして捧げる礼拝です。力を尽くして神を愛しなさいとイエス様が命じられたこの力を尽くすという言葉にはどんな意味が込められているのでしょうか。先に心を尽くすということにおいて、私たちの心は私たちの言動を通して表されるとお話ししました。私たちの小さな所作一言が私たちの心を表すのです。そこに私たちの真心を込めるのです。しかしここで言われていることは力を尽くすということです。私たちの真心を持ってそこに私たちの最善なる主よ、これが私のできる限りの力ですというものを尽くすのです。人間関係の中にこのことを伺い知ることができます。誰かを愛しているよと言いながら、その人のために何もせずただあなたを愛していると言ってもそこには力がありません。その人を愛しているなら私たちはそのために何かをするしようとするでしょう。私たちの愛している人が風邪をひいて寝込んでいるのに、あなたを愛しているよと別室で言い続けませんでしょう。その人が回復するために食べやすい料理を作ったり、薬を買うために出かけたり、夜中であってもイマージェンシーに共に行くでしょう。病気で戦っている者の傍らで私たちも 私たちの力を尽くすでしょう。私たちの礼拝に私たちは心を込めます。そしてさらにそこに私たちの力を尽くすのです。牧師であるのなら特に御言葉に関することに心を込め、またそこにできる限り牧師が成し得る力を注ぐべきです。賛美や奏楽において司会者に会えてもそうでありましょう。礼拝前の掃除においてもそうでありましょう。礼拝に出席するということにも私たちの力を注がなければならない状況というものがありますでしょう。神を第一とするということにはいろいろな葛藤があり、チャレンジもありますでしょう。私たちはそこに最善なる力を注ぐべきでありましょう。私たちの持ち得るあらゆる力を総動員して、私たちは神を愛するのです。初代の教会で人々は絶えず宮詣をしていました。これが彼らの日々の力の源でした。神の前に出て、そこで自らを顧みて、主の力添えをいただいて、またその宮からそれぞれの生活に戻ります。彼らはそれをやむことなく繰り返したのです。私たちも絶えず主を礼拝するものです。一回一回のこの礼拝に私たちの心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして私たちの礼拝は毎週主の前に捧げられます。主と共に始める一週間、その主と共に歩み、そしてまた巡ってくる日曜日、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして私たちは主を礼拝するのです。このパターンを、このパターンを生活の中に不動のものとして、最優先なこととして確立している人は本当に幸いです。このパターンに私たちの心身を委ねることにより、私たちの生活は整えられ、ひいては私たちの祝福はそのところから始まるからです。神の国と神の義とをまず求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。一度この言葉は本当だと知った者は、この生き方から離れることは決してないでしょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、小野が選択や小野が意思によってこの地に生まれてきたのではなく、ただあなたが選んでくださって私たちに命を与えくださり、そしてその命を今日も与えていてくださる、そのあなたにこの礼拝を捧げることができますこと、心から感謝いたします。私たちの始めにも終わりにもあなたが関わっておられます。そのあなたを第一として、主よ、私たちができる心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くし、週ごとの礼拝をあなたの御前に捧げることができることは、なんと大きな特権であり、幸いでありましょうか。 本来このことはあなたによって作られた被造物すべてが喜んであなたの前になすべきことでありますが、私たちにはそのような霊的な力がなく、足をあなたを忘れてしまうようなものです。しかしよ、この朝もう一度我々が主の御前に礼拝を捧げることを、その大切さを聖書の御言葉によって確認しました。私たちの生涯の祝福の源はここにあります。誰もが幸いに生きたいと思いますし、様々な願いを持って生きておりますけれども、この祝福を超えるものは我ら人間の手の内には一切ないということ、主どうぞ私たちに教え示してくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。我と我が家は主に仕えんと、主をこの礼拝を第一とする我らとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞ、そしてこの一週間の後、またいつものようにこの場所に、もし主の御心であるならば、このところにまた集ってきて、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして礼拝を捧げることができますように、この不動の生き方のパターンを私たちの人生の中心において歩む我らとしてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。